いや、梅雨が来ないっすね。全然、先週のね、放送の段階で関東甲信越が梅雨入りしました。まあ、すぐ東北にも来るかな、みたいな。梅雨入りもなく。関東とかに降っているっていう感じがあんまりしないんですよ。どうなんでしょうね。まあ、ここ最近気候の方は、数年ね、おかしくなっておりまして、今年の夏、どんだけ暑くなるんだと。もう30度近いぞと。勘弁してくれよ、なんてことね。すごく、思っておりますが。まあ、ないことは、まあ、農家とかじゃないから、梅雨、雨、ない、嬉しいですけどね。まあ、あってもいいのかな。もう何言ってるのかわからない。ちょっと頭がぼやぼやしてます。というわけで、今週も頑張っていきますので、よろしくお願いします。この番組は、今回350回、岩手霊視協レズ IRC がお送りします。はい、というわけで、ラジオ東方ニューの350回目、お送りするのは柏木夏目です。まあ、前々から言ってた通りね、350回だからといって何か特別なことをするかと、聞かれたらしませんと、答えます。普通の放送を、やっていこうかなと思っておりますが、まあ、今週も金曜日、収録更新ということで、まあ、一週間以内のどこかでって言ってますが、結果金曜収録更新に落ち着きそうな、まあ、仕事の関係もありますという感じなんですけれども、思った。本当にね、お酒にどんどん弱くなってきてる。まあ、ね、二十歳から飲み始めてですよ。6年、7年ですか。自分が強いっていう意識はないんですけれども、今ここのところですね、飲めば、本当にグダグダになる。吐いたりすることっていうのはまずないんだけども、自分で、もうダメだなと。飲んでて分かりますよね。で、そこでまあ無理しなくなった。まあ水に行くようになった。あたりは成長だとは思うんですけれども。昨日ね、職場の、前ちょっと働いてた方で、ちょ辞められた方が、いるんですけれども、まあ非常にいい方でしてね、まあ年上の女性の方なんですけれども、娘さん3人いるのかなっていう感じの方なんですが、まあちょっと、ご飯食べにおいでというか、うちに食事しにつつ飲み会しましょうみたいなお誘いを前々からいただいてて、で、昨日実際に行って、お邪魔してきたわけなんですけども、まあその、家飲みですから、気楽に飲めるっていう部分はあるんですけれども、店とかね、遠くに行くわけじゃないので、まあその方のね、家が僕の家から、まあ、ほんと歩いて5分もかからないような家なもんで、毎朝出勤時に通る、家なもので、まあすぐ帰れるし、まあ気楽に飲めるかなと思ってたんですが、結局夜の8時くらいから飲んで2時半くらいまでいたのかな。申し訳ないなと思いつつ2時半くらいまで飲んでまして、でその家飲みということで、まあお酒も本当に買っていかず、まあその人のまあ、旦那さんが結構バーをやってる方で、まあ、奥さん、そのね、行った方も、職場の同僚の方も辞めたのはそのバーを手伝うため、に辞められた方なんですけども、お酒の方は豊富にあるということで、まあ、最初発泡酒いただきまして、で、次何にするって言われたら、これおすすめなんだよって言われたらですね、伊達っていうね、ウイスキーなのかな、とりあえずハイボールをいただこうっていうことになってですね。僕今までハイボールって一回だけ、何年か前に仙台行った時に一回だけハイボール飲んだことあるんですが、今回ハイボールに挑戦ということで、結構美味しく飲めましてですね。まあ、何杯か行ってるうちに、まあ、ぐでんぐでんになっていくっていう状況になりまして。まあもう、お酒は本当に気をつけなきゃならないな、なんて思ってるんですよね。まあその、飲み会行った家っていうのが、娘さんも一緒に働いてた時期がありまして、アルバイトで、掃除に来てた方なんですよ。一緒に働いてて、まあ、ちょこちょこ喋ったりもしてた、子なんですが、まあ、僕ともう一人、招待されてまして、最初はその三人で飲んでて、娘さんが学校終わりで、帰ってきてですね、まあ、四人でちょっと喋ってたら、友達来るよと、娘さんのね。女友達来ますよ。来て5人になって。まあ、ちょっと、ね、僕初対面苦手ですけれども、まあ、そこは、まあ、少し話すくらいのことはしつつですね。そしたらですね、もう一人来ると。男だと。専門学校生 なんですけども、同級生来るなんていう話をする。えー、と。もうその時に12時過ぎてんの、ね、?12 時くらいか。ちょっと常識を疑うよね。まあ僕は遊びに行ってる身としては何とも言えないですけれども、え?っていう。なんか、ね、今日が球技大会らしいんですよ。その前日に集まってなんかちょっとみたいなところらしいんですけれども、どうなのと。その、呼んだ、まあ娘さんの方もそうですし、来る方も来る方だなと思って。そんな話をね。まあ、元から飲んでる三人は、昭和生まれの三人ですよ。が、平成生まれに対して、これがジェネレーションギャップなのかと。来れるってすげえな。しかも結構遠くからチャリンコで来たの。すげえなと。初めて来る家。それはできんって話をしてるんですね。こうなのかな今の子たちはなんていうね、話もしてましたけど。まあ、結局、その三人は勝手にもう、ね、若い三人は部屋に引きこもってくれたので、僕ら三人で、まあ大人の話、まあ大人の話でも何でもないですよね。仕事の愚痴やら何やらを結構話させていただいて、まあ楽しい時間を過ごせたかな、思ってますが、まあ本当お酒には注意しようって。でも僕はあれなんですよね。二日酔いっていうことがない。なんとなくぼやってしてる感じはありますけれども、まあ結局昨日も3時くらいに寝て、今朝まあ9時に目覚ましも何もなく起きてですね。うん、起きた後もスッキリ。スッキリっていうことではない。なんとなくこう、あ、昨日酒飲んだな感はありますけれども、なんかこう、次の日も気持ち悪かったり、頭痛かったりすることが、今までないんですよね。いくら吐くまで飲んでも、次の日は意外とケロッとしてる部分があって。そこは自分の中でラッキーだったかなと。次の日につながるような飲み方をしても、なんかこう、意外と平気でやれるのは、自分の体質的にラッキーなのかななんて思いますけど。まあそんな感じで、お酒、飲んできましたよって話なんですが、まあちょっと話ガラッと変わりましてですね。まあ先週あたりかな。ちょっと、まあ数ヶ月に一回あるんですけど、駅方面、駅に、盛岡駅に、寄りましてですね。まあちょっとした用事をありつつ寄ったんですが、まあ盛岡駅に行くといつも、お土産チェックをするんですよ。今どんなお土産売ってるのかなっていう感じでさらーっと見てくるんですけども、やっぱ今あれですね。アマちゃん。朝の連続テレビ小説。うん、あれの、関連の商品がすごく多いですね。まあ今、本当に大ヒット、してるっていうのもありまして、僕見たことないんで、なんとも言えないですけども、久慈のね、岩手県久慈市のアマさんの模様、様子を描いてるのが何なのかわからないですけど、ということもあって、アマちゃんグッズ。まあアマちゃん、アマさんを、描いた。お菓子だったりとか、そういうものがすごく多くて。まあそうでしょうなと。今この波に乗らずいつ乗るんだっていう形なんだろうな、なんてことを思いながら、ふらふらーっと歩いてたらですね、なんか、なんなんだろう。全国お土産ランキングなのか、全国じゃないのかもしれないけど、なんかこう、多分全国なんだろうな。ちゃんと見てこなかったのが悪いんですけれども、なんかこう、何かで賞をもらいましたよ。8位だから、ね、入賞しましたよっていう、あれ麺だったかな、なんか、お菓子なのかわかんないですけども、そういうのがあったんですよ。ちゃんと見てこいって話ですもんね。話すなら。で、わぁ、こんなのがあるんだと思って、パッてパッケージ見たらですね。まあ、出ましたよ。夏井米子ほどではないけれども、中途半端なメイドさんの絵が描かれた商品。もっとしっかり描けやと。この辺が岩手が中途半端だと、僕が思うところであって。そんな絵なら、萌えに乗らなくていいぞと。そこの波に乗る必要はないんじゃないかと。いうことを思ってしまうようなですね、ひどい絵のメイドさんの絵がありまして。夏に米粉ほどではないですよ、でも。ただ、もうちょっとちゃんとできたんじゃないかなと。それこそ、今のご時世、あれ以上の絵を描ける人はその辺にいくらでもいるんじゃないかな。まあ僕のイメージ的にはなんでしょうね。新聞とか、まあ僕が撮ってる、僕の家が撮ってるね、岩手日報っていう新聞に、まあ10代の読者投稿コーナーみたいな、1週間に1回くらいあるんですけども、まあそこに絵を、送る、ね、コーナーがあって、まあその好きなアニメキャラとかですね、なんかメッセージを載せつつやってたりするんですけども、まあ、そこに載ってる、まあ10代、ほんと、10代って言っても中学生くらいまでかな、書いてて。くらいの感じなんですけども。まあ、そこに載ってるうまい 子たちよりも下手なメイドさんの絵。もっとなんとかしろよなっていうことをね、思ってしまいまして。まあこれからもね、毎日じゃないですけど、ちょこちょこお土産なんかチェックしたいかなと。で、前から言ってますけどもね、僕明日から仙台行ってきますので、2日間ね。一泊二日で仙台行きますんで、まあ仙台の方でもなんかちょっとお土産眺めながらね、こんなものあった、あんなものあった、なんてことね、次回話すかどうかはわかりませんけれども、お土産見ていきたいかな、なんてこと思ってます。というわけで、ここら辺でミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの作の側です。お聞きください。どうぞ。
はい、作の川さんでございます。ね、今週も例によってちょっと収録がかなり遅れておりまして、いやー申し訳ございません。はい。ちょっとね、収録日というかですね、仕事の関係でですね、配信される前に一回休みがあって、で、その次にしばらく空いて休み、で、次、配信日と一緒に休みみたいな感じでですね、すごい中途半端な感じになっておるので、ちょっとなかなかね、収録するチャンスなくて、はい、申し訳ございません。そう、前回話してたね、車の中で収録するっていうあれですけど、ちょっと結局できてなくてですね、で、あの後ちょっと冷静になって考えたんですよ。で、一般にですね、車を運転しながら携帯電話の操作をしてはいけないという法律が道路交通法かなんかで決まってるわけじゃないですか。だからまあ、もちろんあれですよ、その運転中にこういじくっちゃダメなわけですから、だから一番正しいというか、その法に触れないレベルで言ったら、車を安全な場所に止めてある状態で録音ボタン回します、で走りますよね、で喋って、まあ近くのコンビニなりなんなりで止まって、それでもう一回操作して止めればセーフなわけだよねちょっとね、そこら辺が不安になってね、まだやってなかったんですけどね、実は。そう。だから、そう、そういうね、なんか、携帯で撮ってる、多分これ、携帯電話じゃなくて IC レコーダーになったらセーフだと思うんですよ。まあそこら辺はね、ちょっと、ごちゃごちゃした話になるからしないですけど。で、あれなんですよ。で、一個思ったのが、だったら別に走ってる時に撮らなくても、車の中にいる時に IC レコーダー持ってって喋ったらいいんじゃないかと、いうことを思いまして。そう、だからそれこそね、なんだ、車でどっか出かけた時に、なんかね、私がよく行くツタヤとか、そこら辺に、の駐車場で止めて、一人でこう、ブツブツ喋りながらね、すればいいんじゃないかと、いうことをちょっと思ったり思わなかったりしたんですけれどもね。そう。ね、一応、車密室ですしね。で、一応、ちょっと雑音入っちゃうかもしれないですけれども、エアコンもつけようと思えばつけれるんでね、快適、これからのね、季節快適空間で収録できたりするんですけれども、まあそこら辺はね、いろいろと考えていくところがあるなという感じでございます。はい。まあちょっと前置きが長くなりましたけどもね。いやー、あれですね、もう、社会人になって2ヶ月が過ぎてですね、もう今の店に配属されて、もう3週間がそこらかなに立つんですけれどもね。まあ相変わらずこう仕事ができないとかね、そういう話は置いといて。まあね、いろいろね、仕事できなかったり注意されることだらけなんですけどね。まあまあ、そこら辺のことをね、悩むのは仕事中だけにしようということに思いましたね、自分の中でもね。わざわざ仕事じゃない時とか休みの時までね、そういうこと考えてると時間とね、脳みその無駄遣いだなというのを思ったのでもうそこら辺は気にせず割り切るというかね、何も考えないことにしました。はい。そうで、何だったっけ、何の話だっけ、そうあれなんですよ。まあ私に結構親しい方はわかると思うんですけれども、でというかアドレス知ってる方はわかると思うんですけど、私ですね、3月末にですね、アドレスを変えまして、で、まあ皆さんにこう、アドレス変えたよってメールを送ったわけですけれども、まあ、それが超めんどくさかったわけですよ。うん、誰に送るのかとかね。で、そうそう。これ、アドレス変えたのを送るべきなのか送るべきじゃないのかって、すごい中途半端な LINE の人いるじゃん。だからまあ、普段遊ぶような友達とか、大学の同級生とかには、まあ送りますよ。あと、ね、なんだろう、会社の同期とかね、そういう人たちには送りますよ、もちろん。なんだけど、なんだろうね、そう、大学の行事の都合とかで、一旦ちょっとアドレスを交換した後輩とかに、アドレス変えたよっ って送るのかどうかっていうのをすごい迷ったんですね。で、一個ね、一番中途半端って言ったらそれこそ失礼なんですけど、まあそれこそね、大学の研究室の後輩とかなんて、まあ正直、縁がなかったらなかったで済む話だし、で、大学の後輩でも特に仲がいい子とは、にはもうアドレス変えたっていうのを送ったわけですよ。なんで、まあ、もし連絡取れなくなったとしても、まあ人づてに聞けば連絡先手に入るからいいや、みたいな感じなんですけど、一番中途半端なのがね、大学の教授研究室の、その、卒業研究の私の研究の担当になった教授にですね、アドレス変更のメールを送るか送るまいかというのをですね、考えたまま、アドレス変えて2ヶ月か経ったわけですけれども。そう、教授。でさ、結構さ、うちの教授あれなんですよ。メールを結構ね、授業というか、そういう研究とかと関係ないことでも結構ね、メールしてきたりとかする方で、なんか雑談じゃないですけどね。あと、パソコンとか携帯とか、教授も結構詳しいんで、いろいろなんかお互いね、なんか今度発売されるスマートフォンはああでこうでとか、で、この料金がどうのこうのとか、あと、パソコンのこと、なんかこういうチラシ入ってたんだけど、これ構成どう思うとか、これ安いと思うとか、いろいろ話してたりしたんで、まあ、それ関連のメールとかもするんですけれども、ですね、うっかりですね、送り忘れてまして、教授にね、迷って、てはいなかった、正直送ってから、そうだ、教授に送ってねえやっていうのを思い出しまして、で、結構ね、送り忘れてる人がいるっぽいんですよ。この間もお友達一人にですね、なんかメール送ったら来なかったんだけどって言ってたやつがいたよっていうのをですね、友達づてに聞いたんで、ちょっと送り忘れてる人は結構いる気がするんですけど、そうだからね、もうアドレス変えた時、まあ私のアドレスね、まあ見たら一発でわかると思うんですけどね、そう、一回ね、その、ネット関連の知り合いって、まあ、お互い本名知ってる人も多いと思うんですけど、やっぱり、ハンドルネームで教え合った方が分かりやすいじゃないですか。だから、例えば、ネットの知り合いの人、それこそね、柏木さんとか、ね、カイザーさんとか、あとは、ツイッターのフォロワーさんとか、そこら辺の人には、サクですって言って送ったりするんですけど、一部本名で、まあ、もちろんね、リアル知り合いの人たちには本名で送るわけじゃないですか。で、その時ね、マミさんにもね、アドレス変更しましたっていうメールを送った時にですね、間違えて、本名で送っちゃったんですね。で、まあ、マミさんも別に僕の本名知ってるからいいんですけど、いかんな、もし忘れてたらあれだから、一応サクですって送っとこうと思って、サクです、ごめんなさい、サクですって送ったら、うん、アドレスで誰か分かったから大丈夫って言われて。ね、私のアドレスは、私の大好きなゲームの、ね、あれが入ってるわけですけれどもね。まあ、そんなこんなので、ちょっといろいろ、ね、今更アドレス変えて2ヶ月を教えずに、ひょっとしたらね、教授からメールが1回来てるかもしれない、1、2回来てるかもしれないんですよ。で、結構ね、仲良くしてくださったというか、可愛がってくださってましたからね、大学の時は。だからね、なんかうまいことこう言い訳を考えつつ、ね、いや、ちょっとごめんなさい、なんか、そうだ、いい言い訳を思いついた。ドコモのね、スマートフォンの、その、携帯のメールの、SP モードメールっていう、まあ、メールがあるわけですよ。ドコモの、i モード的な感じでね、SP モードってのがあるんですけど、それのエラーとかで、結構ね、こう、遅れてないとかっていうミスがあるんですよ。それをうまく使えば、なんとかごまかせるかな、みたいなね。なんか思ったり思わなかったりしてるんですけれども。はい、ということで。まあね、ただ、社会人になって思うのがね、やっぱ人のつながりは大事ですからね。まあ、なるべくいろんな人にね、送った方がいいんじゃないかなという気はしてきました。うん。いきなり真面目な話になるけどね。そう、つながりは多い方がいいか少ない方がいいかって言ったら多い方がいいわけだし。で、もしね、なんか、繋がるだけ繋がって、別に関係がないなら、ないでいいと思うんですね。わざわざ自分から断ち切るのは、ちょっともったいないかな。で、お互い、ね、そういう、関わりたくないと思ったら、多分向こうからも切ってくると思うんで、そういう関わりとかもね。まあ、それだったらいいかなっていう気もするんですが、ね、そこら辺めんどくさいね。うん。まあ、一応ね、仕事柄そんなに、 なんだろう、こう、会社の人と頻繁に連絡取ったりとか、例えば、なんだろう、ビジネスマンみたいに、そのお客さんがどうのとか、クライアントがどうのとかさ、そういうなんか、先方の企業はどうのこうのとかっていうこともないですからね、仕事がね。うん、そういう感じのがあるので、まあまあまあ、適当にやればいいかな、ということを思った今日この頃でした。うん、メール送らんといかんね。はい、ということで、ね、もう、相変わらずあれですよ。実はあんま疲れてないですけどね。普通に時間がないだけっていう感じなので、まあ、私、サラリーマン、佐久野川もですね、まあ、それなりに元気にやってますよ。はい。ということで、今回はこの辺にしようと思います。佐久でございました。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。まあ、メールアドレスの変更、というところですけども、あれは非常にめんどくさいですよね。全員一斉送信みたいなさ、アドレス登録されてる人全員一斉送信。まあ、それはそれで困るけどね。うん、難しいところがあって。まあ、僕はね、サクさんがいろいろこう、誰に送る、誰に送らないって言ってましたけども、僕はつながりをどんどん自分から立っていってしまう人間なので、でふとした瞬間に、ああ、アドレス消そうっていう思いがあるので、まあ今、携帯開いて見てみますけれども、多分ね、登録者ね、すげえですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、25人しか登録されてない中、どうでしょうね。自宅、父親、徒歩2分のアドレスも入ってますね。これ4ですか。で、B 祭がありますね。5ですね。で、あとは、妹、母親、みたいな感じですから、結果、親戚もいます。親戚も2人入ってますね。ってことを考えると、ほぼ、15人くらいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10の11、12、13、14、15、で、16、17人だけです。で、まあ、そこにですね、まあ、連絡取ってなくて、消してもいいんだけど、万が一来た時に困る先輩、のメールアドレスとか、職場の方、まあもう辞められたというか、異動になっちゃった職場の上司のアドレスも入ってますし、一人なんかはですね、うっかりメールアドレスの登録を忘れてるので、変更来た時にね。うん。だからもう、前のアドレスしか入ってないから、今連絡取れない人。とか。そんなのもいますのでですね。まあ万が一僕今メールアドレス変えたとしてもですね、送るのは非常に簡単です。うん。ささっと送って終わるっていうような感じになってしまうので。まあこの中にさらにね、2、3人も消してもいいかなって思ってる人も出てきてしまってるっていう状況なので、まあメールアドレス変更しても、今の僕はそんなに苦労はしないとは思うんですけども、昔とかね、まだちょっとまだ多かった時とか、メールアドの変更とか、それこそ、その、ね、ハンドルネームというか、ラジオネームというか、そういうのを持ってるとね、登録してる人によってはそこを使い、送り分けなきゃいけないのがあるので、非常にめんどくさいかなと思いますけれど。まあ、サクさんのね、アドレスもしっかり登録しましたんで。僕、アドレス変更来ても登録しないっていうことが結構あってね、それで困ったことになったりもする。最近では来たらちゃんとすぐに登録しようかなって思ってますが。まあ昔は本当はアドレス結構ちょこちょこ変えてたりもしたんですけども、今はもう長いこと変えなくなりましたね。めんどくさいっていうのがありますし、今どうやって変えたらいいのかわかんない。うん。変え方がわからないっていうのが、まあそんな感じでございます。まあ本当昨日もさ、飲み会行って、みんなスマホなのよ。誰もが。で、スマホに変えればいいのにって言われるんですけども、僕はもうサクさんからいただいたこの携帯を一生愛し続けていこうと。せっかくのプレゼント、僕を思って送ってもらったものなのでね、ずっとこの携帯を使い続けていこうかな、なんてこと思ってます。というわけで、一部この辺にしまして、続きは2部でお送りします。